FM 広報藤沢、本日は動物愛護習慣について生活衛生課の向笠さんにお話を伺います。向笠さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、生活衛生課の役割とその中での向笠さんの担当業務をお願いします。
生活衛生課では環境関係営業施設、旅館、理容所、美容所、クリーニング所や特定建築物、商業ビルなどですね、これと飲食店施設などの許認可や監視指導、食中毒対策、犬、猫などのペットに関する業務を行っています。私は現在環境衛生の業務を担当しています。
ありがとうございます。そして今回のテーマである動物愛護習慣、今まさにその動物愛護習慣の最中かと思うんですけれど、その内容についても教えてください。
動物の愛護及び管理に関する法律では、国民の皆様に広く動物の愛護と適正な使用についての理解と関心を深めていただくため、9月20日から26日を動物愛護習慣と定めております。この動物愛護習慣の期間に国、地方自治体、関係団体が協力し、さまざまな行事を実施しています。
今まさにさまざまな地域でこういった行事であったりイベントなども行われているということですね。さあ、それではこの動物愛護ということなんですけれど、藤沢市内にはどのくらいの方がペットなどを飼ってらっしゃるんでしょうか。
犬は狂犬病予防法という法律によって登録が義務付けられていますので、今年3月末時点の登録頭数は 23,403 頭でした。猫については登録制度がないため不明ですが、一般社団法人ペットフード協会の全国データでは、犬と猫の使用頭数は近年おおむね同じ頭数で推移していると公表されております。
ということは、ワンちゃん猫ちゃんに関しては同じぐらい、だいたい2万3000頭ぐらいということなんでしょうかね。この2万3403頭ということなんですけれど、ちなみに藤沢市内の世帯数と比べるとどういった感じになるんでしょうか。
そうですね、だいたい8世帯に約1頭というような割合で飼われているというような計算になります。
それではたくさん飼っているご家庭もあるでしょうけれど、平均するとおよそ8世帯に1頭ということなんですね。さあ、今回市内での相談などを向笠さんの方で受けてくださっていると思うんですけれど、相談を受けたりする中で感じられることというのはありますか。
そうですね、最近は飼い主やペットの高齢化に伴うさまざまな理由からペットを飼い続けられないのでどうしたらいいかといった相談内容が寄せられるようになったと感じます。例えば飼い主の高齢化や急な病気などに伴う入院などの理由でペットを飼い続けることができなくなり、相談できる身内や知り合いの方がいなくて、ペットの受け入れ先がどこにもなく困って相談されるケースですとか、ペットの高齢化による介護の問題などで相談されるケースがあります。
本当ですね、こうやっぱり一緒に生活をしたくて飼っているペットたちなんですけれど、どうしても高齢になっていて突然の入院ということなどもあるんだろうなということを感じます。ちなみにそういった時はどういうふうにしたらよろしいんでしょうか。
前もって万が一の時に飼っていただける、預かっていただけるような人を探しておくということが一番いいかなというふうに思います。
ありがとうございます。それではぜひ飼うときには自分がもしもの時の場合にはこの方に預けようという先を探しておくというのも大事なことなんですね。さあ、ペットを飼っている方々が気をつけるべきこと、また守らなくてはいけないことというのはありますか。
飼い主としての責任が2つあると思います。1つはペットに対する責任と、もう1つは社会に対する責任です。まず1つ目のペットに対する責任についてですが、愛情を持って最後まで面倒を見ること、ペットが健康で安心に暮らせる環境を作るということです。次に2つ目の社会に対する責任ですが、これは避妊去勢手術などの適切な繁殖制限をし、飼えない動物は増やさないこと、基本的なしつけをすること、飼い主がいるということを明らかにしていただくこと、つまり犬の観察ですとか迷子札、マイクロチップ、首輪などの装着をしていただくということです。また鳴き声や匂い、糞尿などで他の人に迷惑をかけないようマナーを守ることが大切です。
ペットを飼う上で大切な責任というのがあるということを教えていただきました。またペットを飼っていないご家庭というのも多いかと思います。ペットを飼っていない方や地域の方々が気をつけること教えていただけますか。
犬と猫それぞれに関して守っていただきたいことがあります。まず犬についてですが、市内において例年飼い犬に噛まれる事故が発生しています。飼い主が犬を適切につなぐなど十分気をつけていただくのはもちろんなんですけれども、つながれている犬に安易に近づいたり手を出したりすることはしないようにお願いをいたします。次に猫についてです。飼い主のいない猫に餌を与える場合は責任を持って世話をしていただくようお願いいたします。餌を与える猫を把握し、猫が増えないよう避妊去勢手術による繁殖制限をした上で、残った餌は必ず片付けをし、周辺の清掃や糞の始末をお願いいたします。
ペットのワンちゃんや猫ちゃんを見ると、あ、可愛いなとつい手を出してしまいたくなるけれど、それは危ないよということをしっかりと守っていくこと、大切なことなんだなと分かりました。さあ、私たちは生活の中で動物と共に暮らしていく、これは豊かなことが多くあるのだと思いますが、市民みんなで気をつけるべきことというのも教えてください。
動物は私たちの生活をさまざまな形で豊かにしてくれ、時には家族と同じように人間にとってかけがえのない存在です。しかし残念ながらマナーを守らず責任を果たさないごく一部の飼い主によって不愉快な思いをしている人や不幸になる動物がいることも事実です。人と動物が快適に過ごせる社会の実現に向けて、動物を飼うマナーや最後まで責任を持って飼うということについて考えていただければと思います。また行政といたしましても皆様に気をつけていただけるようさまざまな普及啓発活動を続けていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ動物愛護週間の PR とともにメッセージをお願いします。
動物の愛護及び管理に関する法律において動物愛護週間が定められておりますが、この法律では人と動物が共生、共に生きる社会の実現を図ることを目的として謳っています。このことから動物愛護週間の9月20日から26日の期間は、ぜひ命あるものである動物の愛護と適正な使用について皆様の関心と理解を深める機会としていただければ幸いです。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は今まさに動物愛護週間ということで、動物愛護週間について生活衛生課の向笠さんにお話を伺いました。向笠さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。